日本人の活動自粛より外国人の入国禁止を許可せよ。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
はい、今日は6月18日、
はい、
午後6時過ぎですね。
そうですね。うん、
今日はちょうど河井夫妻が、
はい、
逮捕されはったと
速報が入りました、
ね、いうのがね入ったところで、
はい、
まあ、国会も閉じてですね、まあ、国会議員さんっていうのは国会期間中は捕まえたらあかんというルールがあってですね、
はい、
でその国会閉まってから逮捕と、まあ、いうことにこうなってですね。で、もう世の中のアメリカなんかでももう本当暴動の話がね、すごくあったりとか。で、この日本でもその、河井夫妻のね、
はい、
話がニュースになったりとかして。まあコロナがね、ちょっとずつこう、脱コロナな世論状況になってきてると思うんですけど、
はい、
まあぜひね、この期間を利用してですね、コロナを徹底的にちゃんと考えとかんと、相当コロナの間、スカタンしてますから、日本人ね。
経済がね。
そう、もうめちゃくちゃやってますから、もうなんか、好き放題やり放題ですから、ここでね、ちゃんとね、振り返っとかんと、あかんと。まあそういう趣旨でね、
はい、
この表現者クライテリオンでは、コロナが導く大転換。これがね、はい、もうまさに、先週か。
そうですね。
発売になってね。僕ね、先週もちょっと紹介しましたけど、関東対談はこれ、世良政則さんと、
うん、
ロックでコロナをぶっ飛ばせ。読みやすかったでしょ？
読みやすかったです。
ね、
セラさんが、うん、結構噛み砕いてお話しされてて、ねうん、結構わかりやすかったです。
これはね、ほんとね、どなたが読んでも、なるほどなと、わかるような話になってると思いますし、
はい、
小林よしのりさんの日本人よ、コロナがそんなに怖いのかと。
うん。
これもね、ものすごいわかりやすくお話しされてますから、
はい、
何がそんな怖いねんという話がね、ありますから。で、あと僕ら、その、4人の座談会があったりね、
はい、
あとそのウイルス学者の、お話があったりとか、
うん、
世界の歴史がどうなってるとか。で、あと、コロナ感染症対策はこうやるべきだっていうのを僕の兄弟レジネンスユニット長としてまとめた、政策提言の原稿とかね、
はい、
ほんと盛りだくさんに、こうなってるんですけど、
はい、
やっぱりね、今一番やらなあかんのは、収束したじゃないですか、日本。
うん、そうですね。
ね、一応ね、収束してるでしょ。
うん、
ね、3月ぐらいの時ってね、ずっとね、3、4、5、60人ぐらいだったんですよ、毎日。PCR 陽性の人。うんガーッとこう増えて、で、シューッと減って、今また3、4、5、60人ぐらいに、こうなってるっていうような状況。
うん、
もう山はもう収束してるっていう、まあ状況なんですよね。
はい。
これなんでだと思います？
人が街に出なくなったから、
ね、やっぱりみんなそう思ってると思うんですよ。
うん。
うん、やっぱりすごいね、ステイホームで。
うん。
みんなずっと家におったじゃないですか。
はい。
桜を見に行きたいのに行くの辛抱して。
あ、そうです ね。はい。
年度末会、送別会やりたいのに。
はい。
ゴールデンウィークも遊びに行きたいのに。ずっと家でもうネットフリックスか、なんかアマゾンなんとか見たり。
はい。
アマゾンプライム見たり。
うん、うん。
ね。で、みんなで頑張って。だってみんな言ってたじゃないですか。この苦難をみんなで乗り越えようとかつってね。
そうですね。
様式が出てきて言うし。
はい。
プロレスラー買って、もう棚橋とかもうみんなで乗り越えようとかね。
うん。
まあ言うとったわけですよ。それで、あ、みんなで乗り越えれたなって、こう、なんか、ほっこりしてはるんですよ。
はい。
でもね、ちょ、待て、お前ら、というのが今日の趣旨です。
はい。
ちょっとね、みんなそう思ってると思うんですよ。だから、よかったね、みたいな。
うん。
でもね、今回ね、僕ね、かなりね、ちゃんと分析したんですよ。
うん。
理系の大学教授としてね。
はい。
感染の拡大と縮小、その加速度も分析してね。
はい。
速度と加速度と。で、加速度に何が影響したか、いろいろ分析するとね。
うん。
自粛。ほとんど関係ない。
こんなにみんな頑張ったのに？
そう。ほとんどね、外国人の人が入ってきてるかどうかでほとんど決まってるっていうのはね。
ああ、そこがポイントなんですか？
分かっちゃったんですよね。っていうのを今日はちょっとお話ししようかなと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
聞けば、なぜ日本で感染が収束したのかがよくわかる30分、はい。午後10時までお付き合いください。はい、この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として 大規模イベントでの送迎に。観光バスからシャトルバスまで北光観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北光観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北光観光バス。北光は北港。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日本人の活動自粛より外国人の入国禁止を強化せよ。
もうまさに僕が言いたいのはこれだけなんですけどね、今日ね。
はい。
ちょっとデータを振り返ってみましょう。
お願いします。
最近有名になったのはね、感染の拡大のグラフがあるじゃないですか。で、あれをまあみんな見てて、うん、最近減ってきたとか増えてきたとか、まあそれやってるわけですけど、あれを2週間ずらさなあかんっていうのが、最近結構テレビで言われるようになったんですよ。
ほ
うん。今日発覚しました。この人 PCR 陽性になりました。ってことは、この人はだいたい2週間前にどっかで移ったんやな、ということがわかるわけですよ。まあ人によっては3週間とか、人によっては1週間とかいろいろあるんですけど。
潜伏期間がありますからね。
そう、潜伏期間とか、発症してから検査を受けるまでの時間とか、まあ合わせて2週間ぐらい。あるんですよね。だから、はい、最近よくねテレビでも感染のグラフから2週間割り引いたグラフというのがよく出るようになったんですよ。これがあの感染した日の推移ですと。僕からしたらね、そんなもん前からずっとやっとけやと思うわけですよ。そしたら今感染が増えてるとか減ってるとかじゃなくて、それは今の見えてる状況っていうのは2週間前の努力の結果なんだと、
はい、
いうことがわかるはずなんですよね。
は
う
は
う
は
う。そんなん当たり前じゃないですか、
うん、
でそのグラフをこう見てるとですね、ピークが3月28日であると、
はい、
これはラジオでも何度かね、まあ、申し上げましたけど、3月28日にピークがまああるんですよ。で、緊急事態宣言4月7日でしょ、
はい、
だから緊急事態宣言やった頃には実はもうすでに収束に向かってたと、
うん、
だから別にそこで拡大するような状況になかったということがもう、まあ、分かったわけですね。で、それはもう4月の下旬頃にこう分かってたわけで、その頃にもうすでにあっちゃーやってしまったわーと、
うん
うわーこれやらんでもよかったのに、まあでも一応やっといてよかったんかな、いやでもやってしまったからえらい経済傷つくな、えらいことしたなーと、僕がその専門家委員会のデータをいつも毎日見てる人間やったら 100% そう思いました。100% そう思います。だから彼らも絶対そう思ってたはずです。
あ、もう心の内では、う
ん、感染収束してたんや俺やらんでもと、
はいはい、
8割自粛とか言うたけどちょっと言い過ぎだかなと、まあ絶対思ってると思います。これ思ってなかったらバカか、あの根性悪いかどっちかですね。何の根性悪いかって言ったら、8割自粛することでお店いっぱい潰れますから。
うん。
それはちょうどね、がん治療のね、
はい、
抗がん剤ってあるんですよ。
はい。
抗がん剤ね、投与すると、これ、うちの教授とか、残念ながらがんで他界したんですけどね、ものすごいもう痩せてったり、毛がすごい抜けてったりして、もうすごい大変なんですよ。でも、がんをやっつけるために、しょうがないから、その、いろんな治療を受けるんですけどね。もし仮にですよ、その治療を受けて、がんが全然治ってないのに、
うん、
ずっと投与され続けたら、僕怒ると思いますわ。
あー、確かに。効き目がないと、やってる意味が。
うん、ね、だから単なる毒ですから、
うん。
で、それは普通はね、ものすごいこんな大変なね、副作用があるんだったら、効くかな、効かへんかったらやばいな、思いながら、でも、この人救うねんとこれやらな、しょうがないな、ってやってみて、全然効かへんかったわ。って分かったら、
うん、
じゃあ別の方法考えようって考えるんですよ、普通じゃね。
うん、そうですね。
これ僕複数の医者に確認しましたから。
はい。
あ、でも当たり前でしょ、
うん、
ものすごい激しい副作用がある薬っていうのは、はい、その有効性に関してものすごい注意深く見るわけですよ。それで有効性がないという懸念が少しでもあったら、
うん、
この薬を即刻やめへんかったら、
うん、
副作用によってこの患者が死ぬかもしれないと。だからこれ何も考えずっと投与し続ける医者はもう大悪人です。
うん、
それはもう、医療業界の常識なんですよね。
はい、
で、8割自粛って、まあ、本来、まあ、そういうものですよね。で、それ分かってなかったらバカです。それはね。うん、で、それがまあまあ、だいたいゴールデンウィーク中ぐらいに、まあ、分かってたっていう話なんですけど、
はい。
まあ、それでまあ、3月28日ぐらいピークでだんだん減ってったってことなんですよ。で、これをね、さらにね、分析するとね、これ感染の拡大のスピードっていうのがあるんですよ。
はぁ、はぁ。
からちょっと難しいですよ。物理学になりますから。
あ、ついていけるかな、
昨日の感染者数と今日の感染者数。昨日は100人見つかって、今日は120人見つかったとしましょう。
はい。
そしたら 1.2 倍になってるでしょ？
うん、うん。
これがね、感染拡大の速度と考えるわけですよ。昨日から今日にかけて何倍な、1.2 倍になったと。今日から明日にかけて 1.2 倍になったと。まあそういうふうにこう、速度を考えるわけですよ。で、この速度がどうやって推移していったかを見ていったらいいんですよ。でね、これは収束するっていうことは、これが位置を下回ったらいいわけですから。
はい。
昨日から今日にかけて減ったらいいわけですよ。
はい。
昨日から今日にかけて減る。今日から明日にかけて減るっていうのがずっと減っていったらゼロになりますよ。
うん。
で、今日から明日にかけて増える。明日から明後日にかけて増えるやったらずっと拡大していくでしょ。
はい。
だから、増え方に着目するわけですよ。で、増え方のグラフっていうのをね、はい、書くわけですよ。
はいはい。
そしたらね、どういうグラフができるかっていうと、増え方のピークは3月の上旬にあるんですよ。
あ、本当ですね。うん、
これ3月13日とか14日ぐらいがピーク
です。そのあたりですね。
3月の中旬ぐらい、上旬から中旬ぐらいに拡大のピークがあったんですよ。
はい。
そっからね、うん、ずーっと下がってるんですよ。
うん、下がってます。
3月の中旬からずーっと下がってるんですよ。
はい。
これだからね、1.4 倍で拡大してたやつが 1.3 倍になり、1.2 倍になり、1.1 倍になり、1.0 倍になったんですよ。
うんうんうん、
それが3月28日なんですよ。
あー。
で、3月29日からは 0.9 倍になり、その次は 0.8 倍になりになってったわけですよ。
はいはいはいはい。
だからこう、感染拡大のスピードが実は3月上旬からずっと減ってってたわけですよ。
はあ、そうなんですね。
そうです。だから、一番のポイントは実は3月上旬と中旬にあるんですよ。
はい。
緊急事態宣言が発令された時にはね、うん、もうこの速度というものは、ほとんどもう全然影響ないんですよ。緊急事態宣言の。緊急事態宣言の前と後で比べたら、後の方がより一層あんまり減らんようになってるぐらいで、逆効果ぐらいな感じでね。
うんうん、
だから実際全然関係ないっていうのが緊急事態宣言なんです。ね、3月中旬ぐらいに何かが起こったわけですよ。
え？なんだろう？
ね。で、ここがポイントなんですよ。
はい。
でね、いくつか考えられるんですけど、いろいろ調べたんですよ、データで。そしたらね、いろんなことがね、この頃あってね、3月9日にね、まずね、中国、韓国から入国規制が始まるんですよ。
はい。
完全に。で、ヨーロッパへの渡航自粛とか、行ったらあかんっていう禁止令が3月9日に外務省から出るんですよ。
はい。
でね、それが3月12日にヨーロッパの渡航自粛危険情報がまた別の国でも発令されるんですよ。
うんうん。
だからもうここからどんどん行かなくなるんですよ。で、もう入れなくなってくる。
はい。
で、3月17日は、もうヨーロッパから完全入国禁止というのが発表されます。で、3月21日に実際にもう入れなくなります。ということでね、3月の初旬から中旬にかけて外国人を入れないようにしてったんですよ。
うん、うん、うん、うん。
入れないようにしてったんですよ。で、
はい。
外国、もともとね、これ、この COVID-19 っていうね、ウイルスはね、外国のウイルスじゃないですか。
そうですね。
だから、最初そのウイルスは全部外国から来てたわけですよ。
はい。
で、2月3月は日本国内にもある程度いましたけども、それ以上にたくさんのウイルスが外国からやってきてたんですよ。これが感染速度のスピードを上げてたんですよ。
あー。
車で言うとね、アクセルが踏まれてたんですよ。
はい。
3月中旬ぐらいまでぐーっとアクセル踏まれてたんですよ。
うん、
ところが、外国人が入国禁止になってきたから、外国人の人が入らなくなるでしょ。
はい。
そしたら、アクセルがずっと緩められたんですよ。
あー、わかりやすいです。
そっからね、スピードがヒューっと落ちてったんですよ。
それがこのグラフの。
そうそうそう。今ね、なおちゃんが見てるグラフはそうなんですよ。
はい。
これとにかくね、3月13日がピークで、そっからずっと速度が下がってるんですよ。
はい。
で、ちょうどその頃に、今言ったようなね、中国に行くなとか、うん、ヨーロッパ行くなとか、中国人入るなとか、ヨーロッパ人入るなと、いうことをやって、
うん、
外から、要するにウイルスが入らなくなったんですよ。
はい。
入らなくなったからずーっと速度が下がっていったんですよ、
うんうん。
で、自粛をシェアしたっていうのはね、例えば一番早いのは3月19日。
はい。
3月19日ね、吉村さんが、大阪と兵庫の間行き来するなとかって。
あーそれこの頃でしたっけ？
それ3月19日ぐらいなんですよ。
はいはいはい、はい。
それはもうね、随分速度が落ちてきたところなんですよ。
うん。
で、3月25日とかになったらね、もうこれ随分後ですから、随分速度が落ちきってて、この頃に小池さんがなんか東京で活動自粛だとか、オーバーシュートだとか言い出したんですよ。で、もうこの頃には、3月25日の頃には速度は随分落ちてきてたところなんですよ。
あ、
で、落ちてきてたから、その拡大速度が一応下回ったんですよ。
はいはいはい。
でね、これ NTT のね、活動データとか見たんですけれども、やっぱりね、3月20日ぐらいから、ちょっとずつバスの利用者とか電車の利用者とかね、街の中歩いてる人の数とかが3月20日ぐらいからちょっとずつ下がってくるわけですよ。だけど、その頃にはすでにスピードは落ち始めてたんです。
うん。
だから、活動が、自粛が始まった頃にはすでに、 もう収束に向かってたんですよ。
うーん、
4月7日どころか3月の10日ぐらいに、はい、3月13日の時点でも速度が落ちかかってきてたわけですよ。
1ヶ月ぐらいやるならもう、うん、遅いってことですよね。そうそうそうそう、
だから本当はねやるべきだったことはもう考えてみたら当たり前でね、もともと日本にウイルスの人一人もいなかったわけでしょ。春節の頃とかね、
はい、
2月の頃とか、はい、中国人を完全に締め出してたら、一、うん、人も感染者出なかったんですよ。
ああ、そうですね。
だからね、水際作戦をね、ちゃんとやっとけばよかったっていうのが分かったわけですよ。で、さらに、3月の中旬時点ですら水際作戦を強化したことで、はい、で感染が収まってったんですよ。もともとね、2月には外国人の方は100万人来てたんですよ。
そんなに来てたんですね。
来てたんですよ、2月はね。これでね、
はい、
4月、渡航禁止して、4月何人かって言ったら2700人。
お
ー、だからほとんどゼロですよ。
うんうん、
数え入れるぐらいじゃん、2700人いたら。
そうですよね。
だから100分の1以下。もうだから 0.27% ってことですよ。
はい。
で、3月が、まあ、20万人ぐらいなんですけど、これはね、前半にガサッと来てて、この3月初旬から中旬にかけて来るな来るな来るなってやったから、そっからガサッと減ったんですよ。
はい。
で、その100万人のウイルスが、こう、外からエネルギーがやってくるわけです。あれ、これ物理学的に言うと、ウイルス拡大エネルギーがよそから100万人来てたわけですよ。
はい、
これはちょうど蒸気機関車で石炭をガサーって入れてるような状況ですよ。
はい、
で、ところが、3月の初旬から中旬にかけてエネルギーを入れるのやめたんですよ。
うん、
そしたら熱が出なくなって、感染は縮小してったってことなんですよ。
うんうんうんうん、
で、途中で、なんかこう、みんなビビって2週間ずれますから、うわ、これもうやばいわ、増えてきたわ、どうしよう、自粛しようって自粛したんですけど、全然関係ないと。まあ、全然かどうかはちょっと検証しないといけないんですけど、
はい、
ただね、このグラフを見てる限り、ほとんど関係ない。
うん、そうですよね。
理論的に考えてね、人と会わなかったら感染速度落ちるのはこれ自明ですから。
うん。
これね、感染速度落ちるのは当たり前ですからね、人と会わなかったら。
そうですね。
だけど、それ以上に外国人が来なかったら、はい、要するに感染者が日本の国境を越えなかったら、もうそれだけで十分だったってことなの。
はい。
で、さらに難しくなるからね、これ以上は言ってないんですけど、はい、速度のグラフからさらに加速度のグラフをね、作ると加速度をやると、もうバチッとね、3月9日でピークになって、この3月9日っていうのが中国、韓国からの入国規制、の発令日であり、
はい、
欧州渡航自粛禁止発令日なんですよ。もうこの日を境にバシッと下がっていくんですよ。加速度を見る。だからこれ加速度っていうのはアクセルの踏む力のことを言うんですけど、
はい、
アクセル踏む力ね、その中国から入国、ヨーロッパから入国をね、入るなよって言った瞬間からグッともうね、
うん、
アクセルが緩められて速度がザー下がっていったんですよ。
うんうんうん
うん、これで3月25日の頃なんていうのはもう全然横ばいですよ。
だから、
小池さんがオーバーシュートですとか言っててもあれ全然関係なかったということが加速度の観点から見えるわけですよ。
ああ、そうなんですね。
で、むしろ4月7日の緊急事態宣言の頃なんかって右肩上がりで上がってるぐらいですよ。
はい。
我々ね、工学部じゃないですか。僕ら物理学が基本なわけですよ、本当は。本来。僕はまあ、社会科学がベースですから、物理学っていうのはちょっと僕の分野とは違いますけど、それでも工学部入るって物理学なんですよ、基本はね。
うんうん、
だからね、このグラフを見たらね、もう自粛なんてやらんでええっちゅうのがね、もうよう分かってくるわけですよ。
そうですね。なんか、せっかくここは自分たちでね、うん、我慢して頑張ったのにっていうのがありますね。そうそうそう、うん、
だからね、これはね、まあ、頑張ったっていう気持ちもちょっと収まってるじゃないですか、最近。
うん。
うん。だから、ちょっとこういうの冷静に分かってほしいなと。
はい。
思います。だからね、今日はね、外国の方から、が入ってきんひんかったら大丈夫やったんよ、という気持ちを伝えるために、この曲をお伝えしましょう。もともとレッド・ゼッペリンの曲ですけれども、実はこのラジオ番組にかけるの3回目ですけれども、今日は違うバージョンで、布袋寅泰で、イミグラント・ソング。週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、 多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
布袋寅泰でイミグラントソングお届けしました。
これはね、僕ね、真壁刀義っていうでしょ。
あ、はい、新日、
新日のこれロスインゴベルナブラスデハポンの T シャツ着てますけどね。
内藤選手の T シャツを、そう
まあ、これ着ていつも会場行くわけですけどね、僕らね、
はい、
もう最近ちょっと行けないけどプロレスやってないからで、ね、かかってね、あ、これイミグラントソングやんけと、
うんうんうん、
なかなかかっこいいバージョンやな、もうずっと気になってたんですよ。
はい。
ほいで、まあ、今日はだから移民というかね、外国人の方が来られるっていう話やから、まあ、移民の歌かけようと、あ、布袋バージョンかけようと。
布袋
バージョンかけようと。
なるほど。
ジミー・ペイジのギターはね、1970年のレッド・ゼッペリン3ですね。僕が2歳の時です。これね、うちの兄貴やと思います。もう出てすぐ買ってきて、ずーっと家で聴いてたんです
よ。
2歳、3歳、4歳。もうその頃、毎日これ聴いて。かっこいい。ダンダダダダンダ
ダンダダダダンダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
で、
その時に、なんか、イミグラントソングの新しいバージョンをかけ取ったって。まあ、そういう全部パクリパクリのモチーフにこうなってるんですけどね。
はい。
この曲はもうほんまにもう、あっさりしてますけども、なんていうかな、1970年のその日本のハードロックソングの金字塔ですよね。
うん。
もうこの曲はね、もう最高の出来ですよね。もう今日はね、あんまりこう、感染症と絡めないでも、イミグラントソングの話だけでこれで終わります。素晴らしく、かっこよかったでしょ。以上です。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、今日はそのなんか速度とか加速度とかちょっと分かりにくい話かもしれませんけど、要は3月の中旬、はい、あるいは初旬ぐらいからもう感染の拡大スピードはだんだん下がってきてて、
うん、
で感染拡大のスピードが1を下回ったのが、はい、たまたま3月の後半だけだったということで、うんうんうん、一番重要なのは3月の後半じゃなくて3月の中旬から上旬にあったんだっていうところがポイントで、
なんか自粛をしたから下がったわけじゃないんだよ。
下がったとはちょっとね、うん、このデータを見るとそうとはちょっと言いにくいなと。で、効果完全になかったかどうかちょっとわかんないんですけど、うん、外国人を入れないことの方が圧倒的に支配的な影響があったことはもうこのデータから明白なんですよ。
アクセルが緩まった。
そう、ね、ってことはやっぱりね、日本人の活動自粛よりね、
はい、
こう感染してる国々の外国人の入国を禁止することが圧倒的に大事なんですよ。でね、
そうですね。
外国人の方ね、入国禁止することによる経済被害ってね、まあ、はい、多少インバウンドがどうこうってあるかもしれませんけど、大したことないんですよ。たかだか100万人しか来ないでしょ、年間。っていうか月に。でも日本人1億2000万人近く住んでるじゃないですか。で、日本の GDP で言ったってね、だいたいもう 1% もいかないぐらいですから、消費とかで考えても、行っても 1%、2% ぐらいですから、月によってね。
はい。
だからね、外国人の方の消費に頼るんじゃなくて、うん、そんなところよりも日本人の活動が大事なんですよ。日本人がうどん食べる、そば食べる、カラオケ行く、
はい、
酒飲む、食事行く、映画見る、ライブする。まあ、そんなところでお金やっぱりいっ ぱい使ってるわけですから。
そうですね。
そこをね、自粛するぐらいやったら、はい、外国人の入国禁止した方が被害も少ないし、
うん、
でしかも今回分かったのは、より効果的だったってことですよ。
うん、そうですね。
ね。だからね、まあ、ある程度ね、感染を拡大することを避けるためにマスクとかこういうね、アクリル板とかまあ、やっとけばいいと思いますけど、
はい、
まあ、だいたいこれぐらいの、そのコストのかからない、
うん、
あんまり経済を痛めないような対策だけやっといて、
うん、
経済をゆっくり動かしていって、様子を見ながらね、うん、で、外国人の方だけはしっかりとブロックしとくと。
うん、
いうのでね、ワクチンができるまではこれでいいと思いますよ。
もう本当だって、今ちょっと日本やばいんじゃないかなって。
うん、うん、そうですよ。
わかりますもんね。
いやもうめちゃくちゃですよ。
うん、
映画なんて確か90数パーセントお客さん減ってますからね。
ええ
ー。ばっかばか潰れますよ。
そうですよね。うん、
で、僕の友人のミュージシャンでも全然収入のやつ山ほどいますからね。で、ミュージシャンだったらまだマシでね、ローディーの人とかね、
うん、
ローディーっていうのはそのスタッフですけど、あと照明の人とかね、
はい。はい。
何にもできへんわけですよ。それ僕の知ってる知り合いの話だけした話ですけど、
はい。
もうそんなことがいっぱいありますから、
うん、
やっぱりね、感染の拡大に対して外国人の方の方が寄与してたんだってことが分かったんだから、
はい。
もうね、次、まあ、秋からね、またそういうのあるかもしれませんけど、
はい、
それはね、ちゃんとね、頭使って賢くやっていかんとね、
うん、
また日本ボロボロになりますよ。
そうですよね。うん、でも、そんなことがよくわかる雑誌が、
はい、そうです。
先週発売になりましたね。
表現者クライテリオン、ロックでコロナはぶっ飛ばせ。
はい。
ね、これをしっかり読んでいただいたらね、ちゃんとね、活動自粛なんて死んでもね、ちゃんと賢くやっていけばね、
はい、
感染拡大しないんですから。
はい、
やっていけばいいです。
こちらの雑誌は書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索しますとオフィシャルホームページが出てきますのでぜひそちらからご購入ください、はい、ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長今日もありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。